さて、日毛連からもう一つご報告です。11月19日と20日の2日間、メジカルフレンドビル、東京都千代田区を会場に、社会福祉法人日本盲人会連合主催、第40回全国盲人将棋大会が開催されました。節目となった今大会には、全国から48名、S 級6名、A 級18名、B 級17名、C 級7名の参加者があり、公益社団法人日本将棋連盟棋士、先崎学九段が審判長として見守る中、数々の名勝負が展開されました。2、将棋と私、全国盲人将棋大会。皆様に支えられて40回を迎えました。40回記念ということで、今大会では A 級優勝経験者で構成される S 級が新設。6名による総当たり戦は熾烈な対局が続き、混戦模様を呈しました。そんな S 級を制したのは、昨年、今年と連覇を果たした山下幸四郎さん、岡山県でした。
市ヶ谷にある、メジカルフレンドビルというところで第40回記念全国盲人将棋大会が開催されました。されてます。今隣の部屋では休憩時間でちょっと皆さんお昼を食べているんですが、で今回40回という節目の記念の会で、新たに S 級という過去の優勝者のみで結成されたその新たな組というのは誕生しまして、でその気になる第1回の優勝者はですね、ということでじゃあお名前いただけますか。自己紹介お願いします。
はい、わかりました。こんにちは、岡山の山下幸四郎です。
はい、山下さん過去にも A 級優勝者としてご出演いただいているので3回目で、じゃあ毎度のことながら、はい、今のお気持ちからお話しいただければと思います。はい、よろしくお願いします。
そうですね、今回本当40回を記念する大会ということでして、本当 S 級というクラスに出場できただけでも本当幸せだなと思ってますし、またこの参加者がとても今年は多くてですね、ボランティアのはじめスタッフの皆様方なかなか大変だったと思うんですけれども、視覚障害者のことをよく理解していただいて支援してくださったおかげで無事試合をすることができて本当に、感謝をしております。
はい、はい、この今の優勝の気持ちを一番最初に伝えたい人ってどなたがいらっしゃいますかね。
それはい、神さんに、はい、伝えたいなと思ってます。日頃から家族サービスしろって言って将棋の時間を削られてる毎日がありまして。
それは辛い現実ですね。
実は、はい、はい、それで、こういう形で本当いい形で神さんに報告することができるんじゃないかなと思ってます。はい、
確か山下さん岡山で盲学校の方で教鞭を取られていて将棋の顧問の先生をやったような気がするんですが、はい、まだ復活はならずですか。
まだ復活してないんですけども、はいはい、これからまた裾野を広げていって将棋人口を増やしていきたいと思ってます。
そうですね、はい、この先生の活躍に奮起その姿を見て、はい、ぜひとも生徒たちの心が動くことを願っています。
そうですね、はい、
2日間を通してみて印象に残っている対局というのは何を挙げますか。はい、
そうですね、どの対局も一方的な将棋というわけじゃなく本当に受けさせられた、もう本当我慢させられたりの連続で、こうなってみれば我慢してよかったなと思うんですけど、はい、実を結んだんですけど、一番印象に残っているのはやっぱりそうですね、初戦の三鴨さん
で、はい、三鴨さんはどんなところを苦戦しましたか。
そうですね、非常に攻め難しい形になった後の攻めが非常に三鴨さんの攻めが冴えてまして、私は本当受け一方で防戦一方だったんですけど、このままじゃダメだと思って反撃にちょっと転じてですね、それでようやく勝ちを拾えて、そうですね、本当あのまま負けるんじゃないかなと思ったようなそういう対局でした。
はい、先ほどまでその、はい、展開されていた石川純先生ですね、はい、との対局とかもすごい白熱した試合だったように思うんですけど、いかがですか。
そうですね、自分で言うのもなんですけども本当 誰が見ても恥ずかしくないような、あの綺麗といいますか、あの激しい将棋で本当に将棋してるなというような形が出来上がって、石川先生の凄さもあの感じましたし、はい、本当にいい将棋だったと思ってます。
はい、もしもこれが、石川先生が勝ってしまっていたら、もう一回石川先生と午後になってやり合わなきゃいけなかったっていうのは、精神的に考えてはあまり想像したくないんじゃないですか。
まあそうです、まあ、ルール上そうなってるんですけど、まあ、それもまあ一つあるかなと思いながら、対戦しました。で、もうあの石川先生自身もあの私との対戦をなんか楽しみにされてくださったみたいで、まあ、それに応えるべく、とにかく恥ずかしくない将棋をさせて、その結果次第は、まあ、またそれで受け止めようと思って、指してました。
はい、で、この放送をお届けしているのが、2016年というもう12月ということなので、2016年はもう終わりになるんですが、はい、今年1年振り返ってみて、どんな1年でしたか。
そうですね、将棋大会に関係はないんですけども、まあ、視覚障害者の情勢というんですかね、いろいろ訴訟の問題があったりとか、大変今年は激震というか揺れ動いている時期で、まだ結論が出てない部分もあるんですけれども、まあ、そういった意味でいろんなことがこれからあるだろうし、これからも視覚障害者のこうやって世界を守っていくと同時に、またこういった楽しい将棋大会のような、はい、ことで我々の活動の幅を広げていけたらなと思ってますんで、
はい、はい、じゃあ最後の質問です。2017年はどんな年にしたいですか。はい、
あ、個人的にですか。
個人的にでも先生としてでも。
あ、そうですか、
大丈夫です。
はい、そうですね、まあ、個人的には、まあ、私もだいぶ仕事をし始めて、そうですね、だんだん年を重ねていくと、なんか中堅からベテランの域に入ってくるようなところでありますので、若手を育てるといいますか、自分が頑張るだけじゃなくて、まあ、若手を育てて全体をこうボトムアップしながら仕事にもプライベートにも、はい、頑張っていきたいなと思ってます。
はい、でまた来年もぜひ将棋大会41回になりますが、ぜひご参加をお待ちしております。
はい、わかりました。
はい、ということで、第40回記念の全国盲人将棋大会の会場から、今回 S 級で優勝されました山下幸四郎さんのインタビューをお届けしました。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おめでとうございました。
ありがとうございました。
続いて A 級です。なお A 級、B 級、C 級は時間の関係上優勝者のみご紹介をさせていただきます。ご了承のほどどうぞよろしくお願いします。 A 級優勝者の中藤誠さん、岡山県は、 S 級優勝者の山下さんが秘密兵器と称する自慢の教え子でした。それでは中藤さんのインタビューをお聞きください。
先ほどS 級優勝者の山下幸四郎さんのインタビューをお届けしました。続いて、A 級でも優勝者が誕生しました。自己紹介お願いできますか。
はい、岡山から出ました、中藤誠です。
はい、この度はおめでとうございます。
ありがとうございます。
岡山というと、じゃあ山下さんと、同じ、山下さんお知り合いでしょうかね。
そうですね、2年前まで岡山盲学校にいたんですけど、その時の先生と生徒の関係です。
あ、はい、そうですか。はい、で、今回この初参加にして初優勝という快挙を遂げたんですけど、はい、今のお気持ちをお聞かせいただけますか。
まあ、初参加でもできると思ってなかったので本当に嬉しいです。
はい、で岡山の地にその優勝カップを S 級と A 級2つ持ち帰ることができるということについては、どのような気持ちをお持ちですか。
いや、本当にもう夢のような感じで本当に嬉しいですね。
はい、この今の気持ちをこのどなたに一番最初に伝えたいですかね。
そうですね、まず家族の皆さんに、はい、伝えたいと思ってます。
はい、きっと喜んでくださると思います。2日間を通しての対局で印象に残っている対局はありますか。
決勝トーナメント1回戦での松本さんとの対局なんですけども、
はい、
まあ、序盤すごい押されてたので何回も投了しようと思ってたんですけど、なんか後半に逆転できて勝てた対局がすごい印象に残りました。
はい、本当に初参加で初優勝、本当すごいですよね。この放送をお届けしているのが、2016年の12月なので、もう2016年も終わりなんですけど、今年1年振り返ってみて、どんな1年でしたか？
まだこう社会人まだこう2年目でなんか結構バタバタした1年だったなと思いました。
はい、仕事には慣れましたか？
ぼちぼちって感じですね。
そうですか。で、じゃあこの2017年、来年はどんな1年にしたいですか？
そうですね、この仕事も頑張り、またこう来年も、勝利大会に向けて頑張り、何事も充実した1年間にしていきたいと思います。
そうですね、来年の41回の将棋大会にもぜひご参加ください。すごい楽しみにしておりますので、日モネスタッフも。中藤さん、おめでとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて B 級です。優勝者の長谷川智也さん、愛知県も若き挑戦者にして初参加初優勝を飾りました。長谷川さんのインタビューをお聞きください。
閉会式が終わった将棋大会の会場からお届けしております。今私の前には B 級の優勝者の長谷川智也さんが座っていらっしゃいます。長谷川さん、 B 級優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、2時間に及ぶ対局を制したということで、さぞお疲れのことかと思いますが、少しの間インタビューご協力ください。はい、で今のお気持ちをお聞かせください。今どんなお気持ちですか？
なんか昨日終わった段階で今日優勝できるとは思ってなかったんで、なんかびっくりしているような感じです。
はい、でこの喜びを、一番最初に伝えたいっていうのはどなたですか？
あ、やっぱり両親ですね。
あ、じゃあ一方楽しみに待たれていることでしょう。で印象に残っている対局ってありますか？
今日の1局目の2時間15分の試合ですね
あれはヘビーな展開でしたよね。はい、で終わってみて、振り返ってみてどうでしたか、対戦相手とかの印象は？
いや、もう昨日の予選リーグから、はい、もうなんか僕より強そうな人ばかりで、もうね、予選で1勝2敗になっちゃうのかなとか思ってましたし、昨日の実際予選の3局目も僕が負けの場面が長い時間あったんで、なんかこういう結果になるとは、もう今日朝出てくるときは今日は難しいかなと思ってました。
はい、で2016年、この放送をお届けしているのが12月なので、残りわずかですが、この1年振り返ってみてどんな1年でしたか？
あ、そうです、今年は横浜にラポールというところがあって、そこでちょっといろんな、はい、STT だとか視覚障害のガイドランナーというのがあって、そういう、はい、マラソンみたいなものも体験させてもらったり、名古屋の駒音会っていうのがあるっていうことも聞かせてね、話をいただいて、なんか愛知の、ね、名古屋とか横浜市の方とかでちょっと移動したりして、できるだけなんか自分でやれることを探した1年でした。
はい、とても素敵な1年でしたね。じゃあ来年はどんな1年にしたいですかね？
来年もそうですね、将棋が昇段ね、今日いただいたんですけど。
あ、そうですね、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。これ以上上達するのはちょっと難しいね、今日の感触だというような気もしますけど、少しでも2段に近づけるようにしたいと思います。
はい、来年も第41回の、全国盲人将棋大会が開催されることでしょうから、ぜひともまた来年もどうぞ参加してください。楽しみにしております。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
はい、表彰式が終わったばっかりの、会場から B 級優勝者の長谷川智也さんのインタビューをお届けしました。長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
C 級です。優勝者の山下ひとみさん、兵庫県も初参加で初優勝を飾りました。山下さんのインタビューをお聞きください。
C 級の優勝者が誕生しましたので、早速インタビューしてみたいと思います。山下ひとみさんはですね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず今のお気持ちですね、優勝が決まったお気持ちからお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ものすごく嬉しいです。私はこの2年間もう一生懸命将棋をこうするにあたってもう一生懸命やってきて、本当に よかったなと思います。
はい、でその気持ちを今一番伝えたいのはどなたでしょうかね。どなたにお伝えしたいですか。はい、
家族、協力してくれた家族、そして地元で応援してくださった方々。はい、
はい、でじゃあ2日間戦われてみて印象に残っている対局ってありますか。
どの対局もね、
はい、
一手間違えたらやっぱり危ないというような対局でしたし、もうかなり厳しかったです。
はい、山下さんがその将棋を始めたきっかけみたいなものっていうのはどんなものでしょうかね。
地元の、
はい、
先にこう将棋を始められていた方から勧められたんです。
はい、
はい、
で今スカイプの将棋のあれは柏木さんとかが中心になって取り組んでいるところですよね。
はい、柏木さんが会長です。
はい、でそこでも参加して腕を磨いていると。
はい、そうです。
はい、でこの放送をお届けしているのは2016年12月号ということなんですけど、2016年も早いもので終わりです。どんな1年でしたか。
はい、もう将棋に明け暮れていたというか、一生懸命本当に打ち込んできた1年でした。
はい、じゃあ今度2017年はどんな1年にしたいですか。
はいはい、これもまたもっと将棋を勉強して気力を上げたいです。
はい、第41回来年の全国盲人将棋大会もぜひ参加してください。お待ちしておりますので、
はい、
C 級優勝の山下ひとみさんにちょっとお時間をいただきましてお声をお届けしました。山下さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そしておめでとうございます。
はい、ありがとうございました。
振り返ってみると、若手と初参加者の躍進が目立った、活気にあふれた大会となりました。ご参加いただいた皆様、見ているこちらまで胸が熱くなる数々の熱戦をありがとうございました。また来年、皆様にお会いすることを楽しみにしています。せっかくの記念大会ですので、それっぽい企画をと考え、今大会で審判長を務められた公益社団法人日本将棋連盟棋士千崎学九段にも無理をお願いし、インタビューをさせていただきました。どんなお話を伺うことができるのでしょうか。どうぞお聞きください。
はい、将棋大会、先ほど閉会式が終わったところですが、公益社団法人日本将棋連盟棋士の千崎学九段に、ちょっと別室に足を運んでいただきましてインタビューをしたいと思います。先生、2日間ありがとうございました。
いや、こちらこそお世話になりっぱなしでありがとうございます。
はい、で簡単な自己紹介みたいなものをいただいて。
そうですか。はい、現在46歳で一応九段に棋士になって30年ほど経つ、まあベテランですね。
はい、
そんな感じのポジションです。
はい、はい、好きなものってありますか。
好きなものですか。
はい、好物とか
ですか。
食べ物とかお酒が好きという。
お酒好きですね。お酒、昨日の懇親会でもいっぱい、お付き合いさせていただきました。
はい、それでは簡単な自己紹介が済んだところで、今回のこの全国盲人将棋大会が40回を迎えたということで、はい、大変申し訳ないんですがちょっとお祝いのメッセージをいただくことはできますか。
あ、いや本当にね、やっぱり将棋の大会が長く続くというのはやっぱりこういろんな方がね苦労されて成立することなんで本当にこう素晴らしいことだと思いますね。40回、ということですが、もう50回60回とどんどんつなげていっていただきたいと思います。
はい、はい、で2日間を通してみて印象に残っていること、はい、例えば対局でもいいですし、それから懇親会でその話した時の
そうですね、
感銘を受けた言葉とかそういうものがありましたら、ぜひご紹介いただければ。
いや昨日の懇親会でですね、まあ一人一人持ち回りでマイクでみたいな形があって、選手の一人の方に言われたんですが、自分たちこう視覚障害者にとって将棋というのは健常者と勝負ができるという意味で非常にこう公平な世界だと思っていると言われまして、すごい私の中でちょっと嬉しかったんですよね。 というのはですね、あの将棋ってこう言うまでもなくこうゲームですから、あの体力関係ないわけじゃないですか。まあ一言で言えばすごい公平な世界なんですよね、将棋の世界っていうのは。まあ、あの極端に大きなことを言えば国籍だの性別、年齢、まあ、あの一切人種も全く関係がない、こう王様だろうと、まあ、くじきだろうと盤の前に座れば対等ですから、すごいこうフラットな世界っていうのがやっぱり私の中でありまして、でもやっぱりこう、まあ、こういう言い方をしていいのかどうかわからないんですけど、視覚障害者の方にだけはやっぱりそうは言ってもちょっとハンディがあるんだろうというふうに私の中ではやっぱり思っていたんですよね、
はい、
ところがその視覚障害者の方の方からそのようなこうあのことをいただいて、非常に我々にとって公平であると思っていると、だからすごい嬉しかったです。やっぱこう将棋っていうのはやっぱりこう本当にこうハンディキャップというものを全くない世界なんだろうなという感じがして嬉しかったですね、
はい、じゃあ千崎先生が感じるその将棋の魅力っていうのもやはりそこに一言に
そうですね、
そうやはりそこに尽きる
という、なんていうかこう本当に将棋盤を挟むとこう、まあ、実力が同じぐらいならば勝ったり負けたり、どっちかが勝てば嬉しいし、人間だから負けると非常に悔しいんですけど、まあでもやっぱりそれを超えて勝ったり負けたりすることによってこう人と人とがこう仲良くなっていくっていうところ、
はい、あの、今回あの C 級の優勝者たちに贈られた、はい、あの手書きの色紙がありましたね、
はい、
あの木は対話って書いてましたよね、はい、あれもやはりそんな思いが込められた言葉ですか。
そうですね、やっぱりこう、まあ、あの将棋っていうのは、まあ、ゲームですけど、あの広い意味ではやっぱりコミュニケーションツールの一つなので、やっぱ人と人とをこう結びつける力がやっぱり あると思うし、あってほしいっていうことですよね。やっぱこう人間と人間ってのはやっぱこうあの話してなんぼっていうんですか、
はい、
そういう感覚は自分にあって、あの、まあ、そういう、まあ、意味はあの少し込められています。
はい、でそれは言葉に、そのお互いを分かり合うのは言葉にだけじゃないということですよね。
うん、言葉だけじゃないんですけど、やっぱりでも言葉なしに最初にやっぱこう言葉重なるというのはどうしようもないじゃないですか。
あ、
やっぱり、
あ、なるほど、なるほど、はい、
でやっぱりでもいろいろその、まあ、言語的なツールがいっぱいあるんでしょうけど、将棋っていうのはやっぱりそういうゲームでありながらそういう部分もあるというふうに私は思ってます。はい、
素敵なゲームですよね、そう考えると、でこれ放送をお届けしているのは12月なので、
はい、
あの2016年がもうすぐ終わります。この1年、千崎先生にとってどんな1年でしたか。
私にとってですか、
はい、
私はなんていうか将棋の世界ではもうベテランという立場になって、まあなんていうかこう、将棋は後輩にねどんどん追われる身なんで、なんていうかこう厳しい1年でしたけど、まあ、反面こう将棋がこうメディアでいっぱいこう、サトシの青春で、はい、あの来年3月のライオンというのが、まあ、映画になると思うんですが、
はい、あれは先生のコラム書かれてますよね。
そうですね、いろんな意味で取り上げられて、やっぱそういう意味ではこうすごいありがたい1年でもありました。
はい、でそんな流れを受けて来年の抱負というのも一言いただければと思うんですけ ど
私自身のですか。
そうです、
私自身はね、まあもうちょっとまともに行きたいですね。
まとも
いや、いつもね、僕はね、そんなになんていうか、こう、流されちゃう方なんで、
はい、
もうちょっとしっかりと生きなきゃいかんなと思ってます。
はい、ということで、今回はこの全国盲人将棋大会40回の記念の大会をメインにご紹介してきましたが、
はい、
この番組を聞かれてるあのリスナーの方で、あ、将棋って面白そうだなと、でもちょっと難しそうだなってちょっと躊躇されてる方に最後の一押しみたいなものを千崎先生の方からちょっといただきたいんですけど、お願いできますか。
将棋ってやっぱりですね、結構簡単にできるんですよ。
そうですか。
こうでもやっぱりこう強い人とやると、やっぱりこう自分がすごい弱いとちょっとこう気遅れする、まあ、それは当然だと思うんです、
はい、
でも弱い人同士でね、楽しくやればいいんです。最初はこう気軽な感じで本当身近なところで始めていただければと思います、
は
い、
あ、でもその弱い人同士で繰り返し対局してもだんだん力もついてきているくることですよね、きっと。
やっぱりこうライバルがいるのがやっぱり、まあ、将棋に限らず、
はい、
何事につけ人生のね喜びなわけで、 別にお互い強い必要はないわけで、お互いライバルならいいわけですから。
とても素敵な言葉ありがとうございます。今回は、将棋大会が終わった会場から、先崎学先生特別にちょっとお越しいただきまして、別室にお越しいただきまして、でインタビュー伺いました。先崎先生、貴重なお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上、このコーナーでは第40回を迎えた全国盲人将棋大会の各級の優勝者たちのコメントと、それから今回審判長を務めてくださいました、公益社団法人日本将棋連盟棋士の先崎学九段にご出演いただいて、いろいろお話を伺ってきました。いかがでしたでしょうか。その先崎さんとのインタビューの中でご紹介がありました、サトシの青春という映画が今大ヒット上映中とのことです。実はこの映画、UD キャストというスマートフォンなどのアプリを使って音声ガイドを楽しむという新たな上映システムを何度かこの番組でもご紹介してきたのですが、そちらに対応しております。実際にどのように音声ガイドを楽しむことができるのかということを、音源をご提供いただきましたので、実際にお届けしてみましょう。どうぞお聞きください。
使い込まれた将棋盤、対局時計を叩く手。大広間に将棋盤がぎっしりと並び、40人ほどの奨励会員が対局に励んでいる。子供から20代半ばまで男性ばかり。親父がやってきて部屋を見渡し、あっけに取られる。まつげの長い青年がちらっと親父を見て盤上に目を戻す。
あの兄ちゃん、一体何者や。
それでは村山聡七段の先手番でお願いします。
対戦表に竜王戦の文字。特別対局室。太った青年村山聡がゆっくりと目を開ける。まっすぐな視線の先、艶やかな将棋盤に整然と並ぶ駒。サトシがむくんだ指で不評をつまみ上げる。将棋盤に重なる縦書きのタイトル、サトシの青春。聖徳太子の章一文字でサトシ。
羽生善治棋士を追い詰めたと言われる、その村山聡棋士の、生涯を描いた実写映画になりますね。ご興味をお持ちの方、ぜひどうぞ。聡の青春が上映されている映画館などにつきましては、聡の青春のホームページで公開されていますので、そちらでご確認ください。アドレスは、http://satoshi-movie.jp になります。で、次の、コーナーへとご案内したいのですが、実は次のコーナーも映画の話題です。ということで、そのままどうぞ番組を楽しみください。
UD キャストについて、詳しくは UD キャストサポートセンター。電話 0120-291-088 までお問い合わせください。将棋と私でした。